各位弟兄姊妹，大家平安。
皆さん、おはようございます。
感谢上帝的恩典，我们再一次在神的面前聚集。
本当神様の恵みによってもう一度御前に集うことができました。
也谢谢四班的献诗。
また聖歌隊の賛美にも感謝します。
我觉得有四班在，这个敬拜的气氛很不一样。
聖歌隊がいてくださったから、この礼拝の雰囲気が本当ぐんと良くなりました。
求主帮助我们，我们可以把最好的敬拜献给主。
本当に主の助けによって最も素晴らしい礼拝を神様に捧げることができるように祈ります。
今天我们要一起思想路加福音第十五章。
今日はルカの福音書の15章を通して共に学びたいと思います。
我相信这个是大家非常熟悉的一段记载。
皆さんがよく知っている覚えているこの、聖書の箇所だと思います。
但是一样的，我常常觉得最熟悉的，常常可能我们也不是最明白的。
けれども、その一番慣れ親しんでいる箇所でも、それでも一番分かっていないかもしれません。
我很盼望弟兄姊妹能够真正进到那个经文的那个深处，明白圣经的那个教导。
本当にこの聖書箇所の深いところに入って、聖書の本当の教えを理解していただきたいと思います。
那如果我们看十五章之前呢，我们看前面他所记载的。
この十五章に入る前に前の記載記録も聖書の記載も見てみたいと思います。
在第十四章，其实主耶稣讲到两个很重要的事情。
この十四章の中にはイエス様が二つの重要なことについて触れました。
第一个就是十四章二十六节提到说，人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。
この二十六節には私の元に来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上で自分の命までも憎まないものは私の弟子になることはができません。
我们有很多弟兄姊妹常常喜欢拿这个经文来问我问题。
これは中国語ではその憎むというところはそのより愛さないというふうに訳しているから、その兄弟たちをよく質問してきます。
好像信仰跟这个家庭好像会有很大的冲突一样。
この信仰とこの家庭が相反するものだと感じることがあります。
当主耶稣讲这个经文的时候呢，其实对当时的人根本没有一点好像不好的感觉。
けどもイエス様はその言葉を話した時にはその周りの人に対して悪い思いを持っているわけではありませんでした。
因为这个也是犹太教的教导。
これもユダヤ教の教えでもありました。
当我们要进犹太教的时候呢，犹太教就教我们这个经文。
このユダヤ教に入ろうとしたならば、ユダヤ教はまずこの聖書箇所を教えます。
但是主耶稣讲的是比犹太教所说的更深一层的一个想法。
けどもイエス様はここで教えているのはユダヤ教のこの聖書箇所に対する教えよりもさらに深い意味で教えています。
这是一个价值观的问题。
ここにはある価値観の問題であります。
当我们愿意成为基督徒的时候，我们必须把过去的价值观丢弃。然后接受圣经的那个价值观。
私たちはクリスチャンになろうと思ったときにはもう今までの価値観を捨てて聖書の価値観を受け入れなければなりません。
因为这个是一个在信仰里面可能我们要付出的那个代价。
これはすなわち信仰において私たちが支払うべき代価でもあります。
而在当时，如果你要成为基督徒，你可能会面对整个社会给你的那个压力。
この当時ではそのクリスチャンになろうとする者に対しては社会からの多くの圧力を受けなければなりません。
所以意思是说，如果我们真正要做主的门徒，
すなわち私たちは本当の意味で主の弟子になりたいならば，
如果我们没有准备好，
もし心の備えがなければ，
我们是完全做不到的。
私たちはそれができません。
而当我们做主的门徒，
けど私たちが主の弟子になるときに、
我们就必须要接受整个圣经教导我们的那个价值观。
この聖書が教えているこの価値観を丸ごと受け入れなければなりません。
所以当我们进到教会来的时候，
ですから私たちが教会に入ったときに、
所以如果按照这个经文的教导，
この聖書の教えに従うと、
我们的侍奉就不是为了我们自己。
私たちの奉仕は自分のためではありません。
我们的侍奉也不能够为了成就我们个人。
また私たちのこの奉仕というのは自分自身を完成するためのものでもありません。
我们的侍奉就需要完全的是服侍上帝。
私たちは完全に神様に対して奉仕しなければなりません。
我在一个地方服侍的时候，
私はある場所で奉仕をしていたときに、
曾经有一个姐妹来找我。
ある姉妹が私のところに来ました。
她说：“牧师，我有一栋房子。”
先生、私が建物を一棟持っています。
我希望这个房子牧师可以拿去再开拓一个教会。
先生どうかこの建物を使って教会を開拓してください。
怎么样？要不要这个房子？
どうでしょうか。この建物を私が受けるんでしょうか。
这么好一个敬拜的地方。
素晴らしい礼拝する場所です。
所以我就问他。
私は彼女に聞きました。
我说为什么你会有这个感动？
なぜそういう思いを 思ったんでしょうか。
你知道他告诉我什么？
彼女は何と言ったんでしょうか。
他说：“牧师啊，因为呢，我买这个房子本来是为了赚钱。”
先生、私はそのお金を稼ぐためにこの、建物を購入しました。
我每个月我要付很多的利息。
毎月この利息をたくさん払わなければいけません。
最近我的经济不是很好。
最近経済状況は良くありません。
卖也卖不掉，租也租不出去。
まあ、売るには売れないし、人に貸すにも貸せないし。
我想想想，那干脆给教会好了。
那じゃあ教会にあげようかと思いました。
我就跟他说：“姊妹，我不可能接受的。”
私は彼女に言いました。これは受け入れることはできません。
他说：“为什么？”
彼女はなぜと聞きました。
我在那里面聚会。
私はそこで集会する。
我每次聚会的时候，我就想到你每个月要付一万美金的利息。
私は集会するたびにあなたが毎月1万ドルのこの利息を支払うことを思い出します。
我怎么样能够来敬拜上帝？
そして私がそこでちゃんと礼拝することができなくなります。
所以我说好不好？我们一起祷告一个月。
そして彼女に言いました。一緒に1ヶ月祈りましょう。
我们看上帝怎么在你的生命中有什么特别的带领。
そして神様があなたの人生の中においてどんな導きがあるかを見てみましょう。
但是你要答应我一件事情。
けどあなたも約束してください。
如果上帝真的解决你的问题，
神様本当にあなたの問題を解決したならば，
好不好？你在教会里面有一个感恩的奉献。
そしてあなたは教会で感謝の献金をしてください。
这个是一个商人啊。
その、ビジネスウーマンでした。
这个姊妹是一个很能干的商人啊。
とてもその、とても、頭のいい、ビジネスウーマンでした。
所以他想想，他说：“牧师，可以，我答应你。”
彼女考えたら、分かったと。
因为他现在卖不掉，租也租不出去嘛。
まあ、この建物を売るには売れなくて、貸すには貸せないからです。
如果上帝帮助我卖掉，那当然我可以把那个利润，我有一些奉献给教会嘛。
もし神様の助けによってそれを売れたら、もちろんこの得た利益の一部を神様に献金できます。
所以后来我就为他祷告。
そして後に私は彼女のために祈りました。
其实祷告的时候很紧张，你知道吗？
とても緊張して祈りました。
上帝啊，你到底会怎么样啊？
神様一体御心は何でしょうか？
上帝啊，他的问题能够解决吗？
神様よ、彼女の問題は解決できるんでしょうか？
我们也不知道会发生什么事情的。
何が起きるか分かりませんでした。
我们也只能够专心的依靠上帝。
私たちはただ神様をより頼むしかありませんでした。
じゃあ后来他这个二十几天。之后他打电话给我。
この二十何日経った後に彼女から電話が来ました。
他说：“牧师啊，牧师啊，感谢上帝卖掉了。”
先生、感謝します。この建物売れました。
我说：“哇，真的这么好，感谢上帝。”
私は素晴らしいですね。神様に感謝しますと答えた。
原来那个时候政府有一些政策的改变。
その時の政府のこのいろんなそのやり方がの変更がありました。
所以有一些外国人呢就跑到这个地方来要做生意。
で外国人がその場所に来て商売をし始めたんです。
然后他们需要有一个地方。做他们的办公室，
彼らがオフィスが必要であったんです。
后来就买了他的房子。
そして彼女のこの建物を購入したわけです。
他的问题就解决。
所以彼女の問題は解決しました。
弟兄姊妹，
兄弟姊妹の皆さん，
当我们在我们的生活中，我们在赚钱，我们在生活。
私たちは自分の人生の中によってお金を稼いだり生活したりします。
但是到底我们的目的是什么？
じゃあ私たちの目的は一体何でしょうか？
你知道我告诉他说，如果你能够解决这个问题，你要感恩奉献。
私は彼女に言いました。この問題もし解決したならば、感謝の献金をしなさいよと。
那不是说牧师很喜欢叫你们奉献，不是的。
牧師先生がいつも献金を勧めるというわけではありません。
你知道每一个人要奉献都是因为他跟神的关系。
この人にの人が献金をするっていうのはそこに神様との関わりがあるからです。
不是因为你跟牧师的关系。
あなたが牧師との関わりによるものではありません。
我是想教导这个姊妹。
私はその姉妹に教えたかったのが。
神帮助我们。
神様私たちを助けてください。神
使我们赚取一些利润。
神様私たちに利益をもたらします。
都有上帝的美意。
それには神の御心があります。
如果今天上帝量给我们的。
もし神様私たちに与えてくださった分が。
我们能够有一点结余的话，
私たちがそこにあの、余りがあるならば，
我相信这个都是上帝的意思，使我们有力量可以去帮助别人。
それはすなわち私たちが他の人を助ける能力を与えてくださったこの神の御心によるものです。
如果今天上帝真的很赐福我们，我们赚了非常多的钱，
もし神様私たちを祝福してくださって多くのお金を稼いだならば，
我们就要想上帝赐福我们这样子大。 到底为了什么？
そして神様こんなに恵ませてくださったのが何のためであるかを考えなければなりません。
如果我们把上帝给我们的福气，我们就只有放在我们的口袋里面。
もし神様が与えてくださった恵みをただポケットにしまうだけならば、
或是作为我们个人享受之用，
あるいは自分の楽しむためにのみに使うならば、
我觉得这个不是上帝的心意。
これは御心ではないと思います。
所以这个经文说，人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姊妹和自己的性命，就不能做我的门徒。
私のところに来て自分の父母妻子兄弟姉妹その上で自分の命まで憎まないものは私の弟子になることができません。
改变我们的价值观。
そして私たちの価値観を変えようとしているんです。
然后后来就讲到那个思味的盐。
そしてその後には味を失った塩の話もしました。
这个也是类似的意思。
それにも同じような意味があります。
我们的信仰、我们的生命要完全的依靠上帝。
私たちの信仰、人生、完全に神様に頼らなければなりません。
据说那边的盐巴当时都是那种盐盐、就是像石头的盐巴。
その当時の、あの生活の中の塩というのは岩塩でした。
所以里面有盐、然后那个味道出来，剩下之后就剩下石头。
この中に塩の味があって、塩気が抜けたら残ったものがこの岩石であります。
所以这种盐巴如果再也没有盐的味道，就等于是不能用了。
その塩に塩気が抜けたならば、何の役にも立ちません。
弟兄姊妹。
兄弟姉妹皆さん。
如果我们是基督徒，
もし私たちがクリスチャンであるならば、
而在我们的信仰没有主。
私の信仰の中に主がいなければ
我们的生命没有信仰
私たちの人生の中に信仰をなくしたら
这个基督徒就是没有味道的盐
このクリシャンというのが味気のない塩気のない塩であります
意思就是不能够被上帝使用
すなわち神様に用いられることができないんです
但是接下来15章 是整个路加福音的高潮
そしてその、続きましてこのルカの福音の15章はルカの福音書のクライマックスを迎えるわけです
我们没有符合圣经的价值观
私たちが聖書に、見合うこの価値観を持っていないんです
我们的信仰也没有圣经里面的那个信仰
私たち信仰も聖書を教える信仰ではないんです。
可是你知道上帝还爱我们。
けれども神様は依然として私たちを愛してくださいます。
他还要把我们找回来的。
私たちを探して連れて帰ろうとします。
所以十五章讲到失羊的比喻、失钱的比喻、然后讲到这个浪子的比喻。
で十五章の中ではこの羊をなくした例え話とお金をなくした例え話になってまた。この放蕩息子の話が続いております。
这个浪子的比喻是整个十五章的最高潮。
この放蕩息子の例え話というのが十五章のクライマックスであります。
所以第一个我想跟大家分享。
今日の皆さんと分かち合い第一のポイントですけれども。
即使我们伤害天父的心，天父仍然爱我们。
私たちが天のお父さんの心を傷つけても、天のお父さんは依然として私たちを愛してくださいます。
十一节说，耶稣又说，一个人有两个儿子。
十一節またこう話されました。ある人に息子が二人あった。
两个儿子。
二人の息子がいたんですね。
我们每次读这个经文就是看小儿子。
私たちがこの聖書箇所を読むときにいつもその二番目の子供の子供に目を留めます。
但圣经明明说两个儿子。
聖書は確かに息子が二人あったと書いてあります。
表示这个比喻。不会只有是小儿子。
すなわちこの例え話の中の主役がこの2番目の子供だけではないんです。
还有一个主角就是大儿子。
もう一人主役はすなわち長男であります。
可能大儿子才是第一男主角。
このもしかしたらこの長男こそが主役だと思います。
这个小儿子对父亲说：“父亲，请你把我应得的家业分给我。”他父亲就把产业分给他们。
弟が父にお父さん私の財産の分け前をくださいそれで父は信頼を二人に分けてやった
这个小孩子说父亲请你把我应得的产业分给我
弟が言った私にこの財産の分け前をください
我不晓得如果这是我们的孩子
もし私たちの子供だったら
然后这样告诉我们
こう私たちにこう言うならば
你会分给他什么
あなたは何を彼に与えるんでしょうか
分给他两巴掌
このビンタを食らすでしょ
う怎么可能把产业给他
自分の財産を分けるわけがないでしょう
把他赶出去而已嘛
彼を追い出すでしょう
所以你知道这个小儿子是非常无理的。
これはその、弟っていうのが無理な要求をしていたわけです。
旧约的规定里面有讲到父亲死后怎么分配财产。
この旧約聖書の中ではお父さんが亡くなった後の財産の分け方について書かれています。
平常長子要多一倍。
この長男であるならば、倍の財産をもらうわけです。
等一下我们会说为什么要多一倍。
これなぜその2倍になるかも後ほどお話をします。
但是从来没有记载。说在父亲活的时候人可以要求分财产没有
的。けど聖書の中ではお父さんまだ生きているうちに子供が財産の分け前をもらうという話はどこにも書いてありません。
其实在犹太人另外的一些记载里面。
ユダヤ人の他の記録の中においては。
有提到说人不可以在父亲活的时候要求分财产，这个有提。
そして中においてはお父さん生きている間に財産の分け前を要求することができないと書いてあります。
所以表示说这个小儿子在当时做了一个非常不可原谅的事情。
すなわちこの2番目の息子っていうのがこの当時においては許されないことをしてしまったわけです。
这个父亲还是成全他。
けどそのお父さんはこの願いを叶えてあげたんです。
可是这个成全里面你有没有发现？大儿子一句话不讲。
けどその、家庭の中においては長男は何も話しませんでした。
你知道我们在教会里面，我常常喜欢讲尾声。
この教会の中において私はよく身を委ねる話をしますけれども。
有时候弟兄姊妹啊，我不喜欢这个教会，我走。
兄弟姉妹たちがこの教会が嫌いだから離れようと。
人家传道人也会发脾气啊。
伝道者も怒る時があります。
我意思是闹情绪啊。
すなわち自分の感情をコントロールできない時があります。
这个教会不好，我走，我辞职。
この教会が気に食わないから私が辞めて退職します。
当我读神学第一天，老师就教我。
私は新学校に入った最初の日に先生がこう言いました。
传道人可以被开除，但不可以主动辞职。
伝道者というのはクビになることはあるけれども、自分から辞職することはできません。
你知道常常有时候我们觉得我们不高兴我们走。
時に私たちが自分の気が済まないから離れていこうと思います。
但是你相信吗？
けどあなたは信じますか？
很多人在等你讲这句话。
多くの人があなたがそういう口を、そういうのを待っているんです。
刚刚好。
ちょうどいい。
我们以为人家会挽留我们。
誰か自分を引き止めてくれるかなと思いましたけれども。
但是人说刚刚好。
人は良かったと。
早就在等你这句话。
その言葉を待っていたんだ。
你知道这个就是大儿子。
これはすなわち長男です。
刚刚好。
よかった。
早就在等你要走了。
そして弟が出ていくのを待っていたんです。
大儿子从来都没有爱这个弟弟的。
この長男は弟を愛したことがなかったんです。
然后过不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了。
それからその幾日も経たぬうちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立ったのです。
你知道为什么这个小儿子根本不可原谅？
そしてどうしてこの2番目の息子が弟が許されないんでしょうか？
因为都收拾起来，意思是他把所有的全部变卖。
その何もかもまとめてってという意味はすなわち全部売り払ったという意味です。
犹太人的律法里面非常防止这个事情。
このユダヤ人の律法の中でそういうことが起きるのを、防いでいるんです。
因为这是上帝的赏赐。
神様から与えられた財産だからです。
意思是这个产业要一代接一代传承下去。
すなわちその財産は代々、受け継がれていかなければなりません。
不可以落入外邦人的手中。
異邦人の手に入ってはならないものです。
其实也不可以落入其他支派的手中。
他の部族の手に入ってもいけません。
因为这是上帝赐给这个支派的一个产业。
神様はその部族に与えた財産だからです。
当你把这些产业变卖之后，
その財産を売り払った後に、
你就破坏了这个原则。
その神様のこの決められた、その規則を破ることになります。
因为你再也没有产业可以传给你的下一代。
そうすなわち自分の子孫に受け継がせる財産がなくなるわけです。
他往远方去。
所以彼は遠い国に旅立ってしまったんです。
意思是他往国外去。
すなわち外国に行ってしまったんです。
路加这个表达的意思是他就不再是我们家里面的人。
このルカのこの言いたいのはすなわち彼はもうこの家族の一員ではなくなりますと。
他离开了这个家。
この家から離れていったんです。
他不再是属于这个家的人。
もうこの家族ではなくなりました。
那这个圣经就讲到他的结局。
その彼の結末についても聖書に書いてあります。
在那里任意放荡浪费资产。
そこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。
这个任意放荡在圣经里面就是救恩的相反词。
この放蕩という言葉ですけれども、聖書の中ではすなわち救いの反対の意味であります。
所以路加在表达一件事情，当他这样做的时候呢，他成为一个没有盼望的人。
すなわち聖書の中に書いているのは、彼がこうし行った時には彼には望みがなくなりました。
弟兄姊妹、
兄弟姉妹の皆さん、
如果我们今天离开上帝、
もし私たちが神様から離れたならば、
我们的盼望在哪里？
私たちの望みは一体どこにあるでしょうか？
所以路加在表达的这个意思是，当你离开上帝的家，
ルカが言わんとしていることは、すなわち神の家から離れたならば、
当你在外面过着这个犯罪的生活、
外でその罪の生活を送っているならば、
浪费上帝所赐给你的这个恩典、
神様与えてくださった恵みを無駄にしてしまったならば、
你就成为一个没有盼望的人。
あなたは望みのない人になります。
所以十四节就讲到他耗尽一切所有的。
所以十四节何もかも使い果たした。
又遇到那地方大遭饥荒，就穷苦起来。
そしてその国にはなんと大飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。
这意思是上帝的审判速速的就临了。
すなわち神様の裁きも早くも彼の上に降り注いだわけです。
耗尽一切所有。
彼はすべてのものを使い果たした。
还遭遇饥荒，
そしてまた危機に出会いました。
上帝做了一件事情在他的生命里面，
神様は彼の人生の中にはある出来事を、発生させたんです。
有时候我们也不明白，
私たちにも分からない時もありますけども、
但是如果在我们的生命里面我们发现到好像做什么事情都有问题的时候，
もし私たちが自分の人生の中で何をしてもうまくいかないと思う時が、
有时候我们也得回到神的面前，
その時も神様の前に帰らなければなりません。
主啊，为什么？
主よ、なぜでしょうか？
主啊，是我犯罪吗？
主よ、私が罪を犯したんでしょうか？
是我做了不应该做的事情吗？
私はしてはならないことをしてしまったからでしょうか？
我常常认为教会就是上帝同在的地方。
私はその教会という場所がすなわち神様が共にいてくださる場所だと思います。
这个意思就是说，在教会你不可以随便做不应该做的事情。
すなわち教会の中ではしてはならないことをしてはならないんです。
因为神就在这里。
神様はここにいるからです。
今天的人是非常情绪化的，
この人というのがとても感情的でありますけども、
当我们不高兴的时候我们什么话都敢讲，
現代の人は言いたい放題です。
但是信仰就是刚刚好，你不能够讲跟信仰价值观不一样的事情。
けど信仰の中においてはその信仰の価値観と相反する言葉を発してはならないのです。
我们要保守我们的心怀意念。
私たちは自分の心と思いを守らなければなりません。
求主保守我们的心怀意念。
どう神様は私たちの思いを守ってくださいますように。
因为若上帝在这个地方，
もし神様がここにいてくださるならば、
爱主的人必蒙主赐福。
主を愛する者は必ず主に祝福されます。
但离开主的主也必审判。
けど主から離れた者は神様は必ず裁かれます。
不要以为做什么事情神不管的。
何をしても神様が構ってくれないではない。
神一定会来的。
神様は必ず来ます。
第二个，我想跟大家分享，天父的心愿意我们悔改、回转、回家。
2番目の、お話のテーマですけども、神様は私たちの悔い改め、家に帰ること、立ち返ることを望んでおられます。
这个人被上帝审判。
そしてこの人は神様の裁きを受けました。
你知道到一个地步。
それどこまでかというと、
他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥。
彼がその豚が食べているイナゴ豆を持って腹を満たそうとしました。
这个已经是形容他到了一个完全就是没有办法的地步了。
すなわち彼は窮地に追い込まれたってことを言っています。
但是在这个完全没有盼望的那个地步，他醒悟过来。
けど全く望みがなくなった時に彼が目を覚ましたんです。
有时候上帝的慈爱是超过我们想象的。
神様のご慈愛が私たちの想像を超えるものであります。
我刚刚讲到说，如果我们做上帝不要我们做的事情，神会审判。
先ほど言いましたけど、神様がしてほしくないことをしたならば、神様は裁かれます。
但是你知道审判的目的是什么？
でも裁きの目的は何でしょうか？
审判的目的不是要你死的，不是。
あなたを死なせるという意味ではありません。
审判的目的是要我们回转。
この裁きの意味というのは私たちが神に立ち返ることが目的であります。
这个醒悟过来。
この目を覚ました。
这个醒悟过来意思就是这个人悔改了。
すなわち悔い改めたんです。
其实这个是他唯一的一个选择。
そして彼が我に書いたというのは彼にとっては唯一の選択でありました。
我有时候觉得我们的心都是很刚硬的。
時に私たちが心が本当に硬いものだと思います。
其实早就应该悔改了。
もう遠い昔から悔い改めるべきでした。
但是我们常常就喜欢到 最后一步不得不的时候，我们才回到神的面前。
けど私たちは最後の最後までならないと神の前には帰らないんです。
你知道当我们领受上帝恩典的时候，
私たちは神様の恵みを受けた時に、
恩典是什么意思？
恵みとは一体どういう意味でしょうか？
恩典就是上帝主动，不是因为我们的祷告而赐给我们的。
この恵みというのはすなわち神様が自ら私たちが祈ったのではなく自ら与えたものです。
恩典の意思就是我们不配得着，但是上帝却竟然给了我们。
恵みとは私たちはそれにふさわしくないけれども神様なんとそれを与えてくださったんです。
所以这个儿子说我不配称为你的儿子。
この息子が言いました。私はあなたの息子と呼ばれる資格がありません。
把我当作一个雇工吧。
私を雇い人の一人にしてください。
你知道弟兄姊妹，
兄弟姊妹的
皆さん，我常常也是觉得我们不配向上帝求恩典的。
私たちは本当に神様の恵みを祈る資格がないと思います。
恩典不是我们祷告然后上帝给我们的。
恵みっていうのは私たちが祈って神様が与えてくださるものではありません。
恩典从来都是上帝的主动。
恵みとは神様は自ら与えてくださることです。
就算我们不配神还是给了我
们。私たちはそれにふさわしくないけれども依然として与えてくださるのが恵みであります。
上个礼拜有一个人问我。
先週ある人はこう聞いてきました。
他说神爱世人。
神がよう愛されました。
那为什么还有一些人不得救？
なぜ救われない人がいるんでしょうか？
有时候你知道我们常常觉得每个人都配得救。
私たちがその誰でもこの救われるにはふさわしいと思う時があります。
但是我们有没有想过得救也是恩典？
けれども救いも恵みだと思ったことがありませんか？
恩典的意思就是说不是你祷告主啊救我，主就应该救我。
この恵みっていうのが主よ救ってくださいって言ったから主が絶対救ってくださるものではありません。
可能你觉得牧师这样讲，那上帝怎么是爱呢？
牧师がそう言うならばじゃあ神の愛とは一体何でしょうかと。
你知道这个是一个逻辑的问题。
そこここにはロジカルな問題があります。
我相信真正读哲学的不多。
もう哲学を専攻される人は多くないと思いますが。
你知道当我们在讲哲学的时候，一定有前提，然后才有结论。
そして私たちがその哲学の話をすると必ず前置きがあってそれで結論があります。
有时候前提还有大前提还有小前提。
この前置きにはその大前提とこの小さい前提があります。
以后你才能够得到一个结论。
それから結論に至るわけであります。
所以每一个人的前提是不一样的。
この人々のそれぞれの人の前提っていうのが違います。
当我们讲上帝不是救全部的人的时候，
神様が全員を救うわけではないというふうに話したときに、
那个从来不是讲上帝没有爱的。
それは神様が愛がないというふうに言ってるわけではありません。
是讲上帝有绝对的主权。
神様に絶対的な主権があるんです。
你先接受了这个前提，你才有下面的结论。
この前提を受け入れてから、それから結論に結びつくことができます。
有一些人有不一样的前提。
である人は違う前提を持っています。ある人は私にこう聞きます。
如果这世界有苦难，
もし世の中に苦難があるならば、
就证明两个事情。
二つのことが証明できます。
第一个，
第一，
上帝的能力不够，
神の力が足りない。
所以他不能够阻止苦难的发生。
ですが苦難が生じるのを止められない。
第二个，
二番目に，
根本没有上帝，
神が全くいない。
是你们凭空想象的。
あなた方が想像して作った神です。
所以你常常问这个问题的前提是什么？
その質問の前提とは何でしょうか？
前提就是没有上帝，
神がいない。
所以他问了这个问题。
ですがその質問したときに，
然后引导我们得到一个结论，就是没有上帝。
そして私たちをこの神のいないという結論に導こうとします。
弟兄姊妹、
兄弟姉妹皆さん、
如果我们是一个真正明白圣经有思想的一个基督徒、
私たちが本当の意味で聖書を理解し自分の考えを持っているクリスチャンであるならば、
我们的前提是根据圣经我们认识这位上帝。
私たちの前提というのはすなわち聖書を通してこの神を知ることです。
他有爱、
神様には愛があります。
他也有公義、
また神様には義があります。
所以如果我们今天真的知道我们的问题、
もし私たちが自分の問題を本当の意味で認識ができるならば、
我们哪敢还跟这个上帝说让我成为你的儿子吧。
私たちがその神様に向かって私を息子にしてくださいと言えるんでしょうか。
我们只配做一个雇工、
私たちは雇い人にしかなれません。
能够在神的殿中有一份位置，感谢主了。
私たち
ちがその神の宮の中で自分の居場所があるだけでも神様に感謝しなければなりません。
但哪里想到耶稣基督来是要让我们成为儿子。
けれどもイエス様がこの世に来られたのは私たちを息子にしたいからです。
所以我们必须要把圣经的那个价值观弄清楚。
ですから聖書の価値観をまず理解しなければなりません。
不是上帝听我们每一个祷告才叫做上帝爱我。
神様がみんなの祈りに応えるから神が私たちを愛しているのではありません。
而是我们根本不配得到任何上帝的恩典。
むしろ私たちが 誰一人として神の恵みを受ける資格がありません。
这个上帝竟然还愿意赐给我们。
けどこの神がなんとそれでも私たちに祝福を与えてくださるんです。
这个才叫做上帝的爱。
これこそは神の愛であります。
所以这个人呢 就起来了。
そしてその人が立ち上がりました。
往他父亲那里去。
自分のお父さんのところに行きました。
相離还远，他父亲就看见了。
そしてなんとお父さんが離れたところで彼を見つけたんです。
我不知道这个父亲走了多远。
このお父さんがどれほど歩いたか分かりません。
可能他每天都走出去。
多分毎日その出かけていたんでしょう。
你知道为什么这个大儿子能够得多一份的财产？
このなぜその長男が2倍の財産をもらえるんでしょうか？
因为他会得到一个责任。
彼長男には責任があります。
这个责任就是要照顾这个父亲。
すなわちお父さんの世話をしなければなりません。
什么叫做照顾父亲？
お父さんの世話するとは一体どういうことでしょうか？
不是每天给他三餐吃哦，我照顾父亲了。
毎日三食を与えるからじゃ世話してるっていう意味ではありません。
多一份的那个产业。
この2倍の財産、その人よりも1倍の財産をもらうということは、
就是要使这个大儿子能够完成这个父亲所想要做的事情。
すなわちその長男がお父さんの願いを叶えてあげなければなりません。
这个父亲天天在想的是什么事情？
このお父さん毎日考えていることは何でしょうか？
想着这个小儿子回家。
この2番目の息子が帰ることです。
这个大儿子天天在田里工作。
この長男は毎日畑で働いて。
他有没有照顾这个父亲？
お父さんの世話をしたんでしょうか？
他没有照顾父亲。
お父さんの世話をしていません。
这个父亲天天去找，天天去看。
お父さん毎日それを探しに行って。見ようとしています。
有一天相离还远的时候，他父亲就看见了。
ある日まだ遠く離れている時になんと見つけてしまいました。
有人认为为什么他要走很远出去？
ある人はなんでお父さんが遠く出かけるかというふうに考えました。
当时的这个习惯，
この当時の習慣によっては、
他已经出去了。
彼はもう出ていたんです。
他不再是这个家里的人。
もうこの家族ではないんです。
不再是这个支派的人。
この部族の人ではありません。
你已经出去了。
もう出て行ったんです。
你就不能再回来。
もう帰ることができないんです。
所以这个父亲为什么要走出去？
このお父さんなぜ出て行くんでしょうか？
因为他确保这个儿子能够被他带回家。
この自分の息子をちゃんと連れて帰ることができるようにするためです。
你知道这个就是上帝的爱。
これはすなわち神様の愛です。
上帝是跑很远去找我们的。
神様が遠出をして私たちを探しに来るんです。
这个跑很远找我们，就是为了确保可以把我们带回家。
遠く出かけて私たちを探して、すなわち確かに連れて帰ることができるようにするためです。
主耶稣道成肉身。
これはすなわちイエス・キリストの言葉が肉になる。
他确保我们可以回家。
確かに私たちが家に帰れるようにするためです。
遇到了这个小儿子，
そして2番目の息子に出会って、
然后给他穿袍子，
彼にその着物を着せて、
给他戴戒指，
指輪をはめて、
给他穿鞋，
靴を履かせたんです。
宰了肥牛犊，
そして肥えた子牛をほふったんです。
然后说，因为我这个儿子是死而复活，失而又得的。
この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなったのが見つかったからだ。
这句话意思就是盼望回来了。
すなわち望みが返ってきたんです。
他再次成为儿子。
もう一度息子になったんです。
弟兄姊妹，常常我们不懂救恩是什么。
私たちがその救いについてなかなかわからない時があります。
成为基督徒好像也没什么，就这样子吧，一样的。
クリスチャンになったからでも、大したことない。このままですね。
其实有一个大不一样。
けども大きな違いがあります。
就是盼望回来。
すなわち私たちの望みが返ってきたんです。
永生的盼望。
永遠の命の望みが返ってきました。
第三个，我想跟大家分享。
今日の三番目のポイントですが、
天父的心就是愿意在外面的儿子回家，也愿意在家里的儿子体贴天父的心。
この天のお父さんの御心というのは、外にいる息子が家に帰ること、そして家にいる息子がお父さんの気持ちが分かることです。
那现在回到这个大儿子了。
今、長男の話に戻ります。
这个大儿子正在田里。
この長男が畑にいたんです。
然后回来了。
帰ってきました。
听到作乐， 跳舞的声音。
所以音楽や踊りの音が聞こえてきたんです。
他问为什么？
なぜでしょうか？
他说你兄弟回来了。
そして弟さんがお帰りになったので。
这个大儿子生气不肯进去。
そしてお兄さんが怒って長男怒って家に入ろうともしなかったんです。
他的父亲出来劝他。
お父さんが出てきていろいろとなだめてみたんです。
如果我们学过宣教学。
宣教学をもし皆さん勉強したことがあるならば、
宣教学有一些理论。
宣教学にはいろんな理論があります。
比如说，我们传福音给异文化的人。
そして例えばその異文化の人に伝道します。
很多人以为宣教就是传福音给异文化的人。
ある人は宣教っていうのが異文化の人に福音を伝えると思っているかもしれません。
宣教学里面有很多考究的。
宣教学にはいろんな奥深い知識があります。
这个异地异文化，
この異なった場所、異なった文化，
但是也有同一个地方异文化。
同じ場所でも異なった文化っていうのもあります。
还有同个地方同文化，
同じ場所で同じ文化っていうのもあります。
但是你知道最难的是什么？
でも一番難しいのはどれでしょうか？
最难的就是在教会里面。
一番難しいのは教会の中です。
你像同一个城市不一样文化的人传福音还有机会的。
もし同じ町で違う文化の人に伝道するのまだチャンスがあります。
你跑到不一样的文化，像不一样文化的人传福音还可以。
違った文化のところにいて違った文化を持つ人に伝道するのもそれも可能であります。
但是在教会里面常常有一些自以为是基督徒却从来没有信仰的人，你要告诉他福音是很难的。
けどもその教会の中で自分がクリスチャンだと自認してその人に福音を伝えるのが一番難しいことです。
我跟一个老先生类似这样的问题，我跟他传福音的。
ある時私は年取った男性に伝道した時にそういう問題に直面しました。
他一生都在教会里面。
彼が生涯教会の中で過ごしました。
但是他的生活就像一个非基督徒的。
けど彼の生き方っていうのがノンクリスチャンのままです。
所以我一天我跑去找他。
ある日私は彼のところに来ました。
老先生啊。
おじいさんよ。
你找那个牧师，你不要再讲了。
その人が先生、もう話はここまでです。
你讲的我都知道。
あなたの話そうとしてるの全部わかります。
圣经我也会背。
聖書を私も暗記できます。
你知道我都还没讲话，他已经说我什么都知道。
私がまだ何も喋ってないのにもう全部知ってるよと言われました。
你知道有很多在教会里面这种人。
教会の中ではそういう人が多いんです。
好像很努力工作，什么都肯做。
一生懸命奉仕して何でもします。
但是从来没有想过。把外面的弟弟找回家的。
けども外にいる自分の弟を連れて帰ろうと思ったことはありません。
其实他心里面从来不想这个弟弟回家。
でけれど心の中ではその弟が帰ってくるのを一度も望んだことがありません。
所以体贴天父的心才是真正在这个信仰里面一个非常重要的一个价值观。
天のお父さんの気持ちを理解することっていうのがすなわち聖書の中に教えるこの私たちが一番大事な価値観であります。
不是我在这里做了什么。
私がここで何をしたのではありません。
所以这个父亲出来劝他。
お父さんが出てきていろいろと斜めてみたけれども。
三十節说：“但你这个儿子。”
今日三十節の中に、彼が言った「あなたの息子」。
讲这句话什么意思？
それは本当に良くないですね。
他不承认这是假的。
それは家だと家族だと思っていません。
但是三十二节父亲说：“你这个兄弟。”
けども三十二節の中にはそしてそのお前の弟と言っています。
他的意思是说，请你接纳他。
すなわちこの弟を受け入れてくださいという意味です。
弟兄姊妹。
兄弟姉妹皆さん。
在教会常常是接纳的问题。
教会の中では人々を受け入れなければなりません。
我们很喜欢接纳我们喜欢的。
私たちが好きな人を受け入れるのが大好きです。
但是我们要接纳的应该是上帝所喜欢。
けど私たちを受け入れなければいけないのが神様が大好きな人です。
如果上帝喜欢，我们有什么资格能够拒绝？
神様が好きな人、私たちがそれを拒む理由がありません。
我早上在晨祷会讲了过去我这个。开拓教会的一个故事。
この蒼天祈祷会の時に私はその昔開拓伝道した時の話をしました。
我有几个开拓教会的经验。
私は何回かその教会を開拓した経験がありました。
每一次都是这个痛苦的经验。
毎回それ辛い経験でした。
这个开拓教会很不简单的。
教会を開拓するのが簡単なことではありません。
我去开拓了一个教会。
ある日私は教会を開拓しました。
有两对夫妻去帮助我。
そして二カップルが私の助け手となりました。
我是全 全职在教会服侍的。
私はフルタイムの奉仕者ではありますけれども。
放下他们的工作，到另外一个地方重新找工作来支持这个职堂的事情。
私は自分の仕事を辞めて、その新しい場所に行って、この教会の開拓のサポートをしました。
这个挑战真的很大。
このチャレンジは本当に難しかったんです。
他们能不能找到理想的工作？
彼らはそのこの自分仕事を辞めたこの2つのカップルですけれども、新しい仕事を見つけるんでしょうか？
找到的工作能不能维持好的生活品质？
そして新しい仕事見つかったとしても、新しい自分生活を維持できるんでしょうか？
后来的结果就是这两对都找不到好的工作。
その2カップルですけれども、ちゃんと仕事には就くことができません。
问题就来了。
問題が
很多的抱怨。
出たんです。いろんな文句やつぶやきがありました。
不要说传福音，连建造一个团队都很难。现在
この伝道するところがチームワークさえできなかったんです。
后来有一对夫妻就说：“我们走了。”
その中の一組の夫婦はもう辞めたと。
我没有说刚刚好，你走吧。我没有说的。
よかったと私は言いませんでした。
我很难过的，真的。
私はとても悲しかったんです。
因为大家都是好朋友、好同工的。
いい友達でいい同路者であったからです。
但是那时候难过也有带着生气。
その時に悲しかったけれどもまた怒りもありました。
心里面暗暗决定，从此不再跟他联络。
その心の中でももうこの人とコンタクトするのやめましょうと。
不再是我朋友。
もう友達じゃない。
真的就不联络了。
そしてコンタクトを取らなくなりました。
有一天发生一个事情。
ある日なんかまた出来事がありました。
我去进修。
私はその研修に行きました。
我跟教会申请给我两天时间，一个礼拜两天我去读书。
教会に1週間2日間この勉強できるようにその申し込みました。
我那时候觉得我很年轻，我很健康，辛苦一点没有关系。
自分が若かったから元気だったからちょっと辛くても大丈夫と思いました。
半夜三点坐车出发。
そう夜中三時に車に乗って出発しました。
八点到学校开始上课。
八時学校に着いて授業を始まります。
我觉得没有问题。
大丈夫だと思いました。
一个月就生病了。
一ヶ月経って病気になりました。
我后来发现这个没有办法。
それはどうしようもないか。
我开始想，应该租一个房子在这个附近。
そしてその近く学校の近くに家を借りなければいけないと思いました。
但是住一个晚上租一个房子好像也不行吧？
でも一晩泊まるためにはその家を借りるのもちょっとどうでしょうかと。
祷告上帝啊，怎么办？
神様どうしたらいいんでしょうかと祈りました。
你知道第一个想法是什么？第一个浮现出来。
まず思い浮かんだのが、
我这个朋友、
この友達です。
他就住在这里。
そこに住んでいたんです。
我说主啊，不，绝对不可以。
いや主よ、ダメ。この人はダメ。
怎么可以去找他？
その人のところに行くなんてちょっとごめん。
他离开我了。
私から離れた人です。
应该他来找我。
彼が私のところに来なければいけない。
怎么是我找他？
私が彼のところに行くなんて。
你知道绝对不要跟上帝耍脾气。
神様の中ではそのただこねてはいけません。
受不了的。
自分がその耐えられなくなって。
再生病。
また病気になったんです。
后来真的我就顺服了。
最後に私は神様に従ったんです。
打给我那个朋友。
その友達に電話しました。
我说你好吗？
こんにちは。
我说我就在这附近。
私は今近くにいるんです。
所以你知道他就约我见了面。
そして二人で会ったんです。
你知道那一天我们和好。
その時私たちが和解したんです。
然后真的他上帝也用他就帮助了我很
多。そして神様は彼を通して私を助けてくださったんです。
今天他也是个牧师。
今日あの人も今牧師になっています。
他说上帝真的做一个我们常常想不到的工作。
本当に神様は私たちの想像を超えた見業を成し遂げてくださいます。
但神要我们接纳。
けど私たちは人々を受け入れなければなりません。
因为这是上帝的心。
これ神の御心だからです。
求主帮助我们。
どうか主が私たちを助けてくださるように。
我们体贴天父的心。
父の御心を私たちが理解しなければなりません。
我们做上帝要我们做的事。
神様私たちにしてほしいことをします。
求主帮助我们。
どうか主の助けがありますように。お祈りしましょう。
天父、我们献上感谢。
天のお父様、感謝を捧げます。
我们根本不配得你的恩典。
私たちは恵みにふさわしいものではありません。
竟然你爱了我们。
けども神様なんと私たちを愛してくださったんです。
甚至预备了永生这样的盼望给我们。
そして私たちに永遠の命の望みを与えてくださいました。
当我们进了上帝的家。
私たちは神様の家に入りました。
我们想到外面还有很多没有进来的。
また外にまだ入っていない人がいます。
求你把传福音的负担赐给我们。
どうかこの福音の重荷を私たちにお与えください。
叫我们有智慧，能够引导外面的家人回家。
私たちがまた知恵を持って外にいる家族を 家に連れて帰ることができますように。
教会
どうかこの教会を助けてください。
教会成为传福音的教会、
この教会が伝道する教会となることができますように。
听我们的祷告、
この祈りに応えてください。
奉主耶稣基督的名、
主イエスキリストの名によって祈ります。
アメン。